ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan. Kia o 2019年7月14日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。オーストラリアのビクトリア州政府はコロナウイルスのテストを受けた後、家にいる住民に300オーストラリアドル、または300万ルピア以上の現金を支給すると発表しました。メルボルンの大都市圏とミシェル・サイア・コンセルの教授者は、家を出る際にマスクを着用する必要がありますと述べました。過去4日間、コロナウイルスの陽性症例数は1日に約400症例に達し、現在のところ、ビクトリア州では3630例の活動性症例があります。家を出るメルボンの住民は7月23日木曜日からマスクを着用する必要があります。違反した場合は200オーストラリアドルの罰金が課されます。ビクトリアの首相であるダニエル・アンドリュー首相は、肯定的な事件の数が増え続ければ死者の数も増えるのではないかと警告した。7月24日金曜日、毎日約400件のケースがあります。コロナウイルス検査の実施後に隔離された90歳には職場から有給休暇を取得しないことを条件として300アウストラリアドルの手当が支給されます。それでは次のニュースです。フランスのジェン・アイフェス・リ・ドライアン首相は、レバノンに対し同国が深刻な金融危機から脱するために緊急に必要な改革を実施するよう要請しました。これは木曜日に始まったベイルト訪問中のフランス外務大臣によるミシェル・オーアン大統領との抗議の間に伝えられました。国の腐敗と浪費による何十年にもわたって引き起こされた金融危機は、1979年から1990年の内戦以来、レバノンの安定に最大の脅威をもたらしています。通貨の価値の下落はインフラと貧困の高騰につながっています。さらに銀行システムが麻痺しているため、顧客はアカウント上の無料アクセスを失っています。フランスはレバノンのインフラ投資のために110億アメリカドル、または約161兆ルピアが約束された2018年にドーナー外交を修正することにより、レバノン改革を行う国際的な取り組みを主導してきました。それでは次のニュースです。シンガポールの中央ビジネス地区 CBD は、地球温暖化の影響により海水の上昇による低気死に対して脆弱です。地元の不動産コンサルト CBRA によると、そのレポートに記載されています。 コンサルタンは海面が高いため、マリンベイが洪水に対して最も静寂な地域であると述べました。マリーナベイは数十億ドル相当の超高層ビルが立ち並ぶシンガポールの観光およびビジネスの中心地です。シンガポールの多くの地域やビジネスセンターは埋め立て地に建てられており、海抜5メートル未満です。その地域では多くの多国企業家が駐在員事務所を建設しています。それでは最後のニュースです。オーストラリア政府はインドネシアのコロナウイルスの対応と回復を支援するために200万オーストラリアドル、すなわち194億ルピアに相当する重要な医療及び実験装置パッケージの一部として100の非侵襲的人工呼吸器をインドネシアに納入しました。この医療機器はコロナウイルス対策の最前線にあるインドネシアを支援するものであり、インドネシアと協力してインドネシアにおける健康、人道的及び経済的対応と回復のニーズの速度をサポートするというオーストラリアの取り組みの一環です。この人工呼吸器と医療用品はオーストラリアのコロナウイルス対応パッケージの一部であり、インドネシアでは2100万オーストラリアドル、すなわち2037億ルピアに加えて、大切なインドネシアの開発プログラムからおよそ4500万オーストラリアドルに相当するコロナウイルス活動のプログラムの上道に加えて、合計2億9850万オーストラリアドルです。オーストラリアのオーストラリア大使、グイリー・クィンラン氏は、オーストラリアはコロナウイルスとの戦いにおいてインドネシアを支援すると述べました。コロナウイルス処理特別委員会の議長であるドニ・モナルドは、インドネシア政府はインドネシアでコロナウイルスの処理を加速するオーストラリア政府の支援に非常に感謝していると述べました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはパプアのマノコリから来ました。西パプアのマノコリ市はインドネシア政府とカナダの間の共同プロジェクトである The National Support for Local Investment Climate、すなわち National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development、NSLIC、NSLRED のカカオ及びココナッツ開発プログラムの重要者の一人に選ばれました。このプロジェクトは投資環境と地域の経済発展を改善するためのサポートを提供します。インドネシアの合計28の投資がこのプログラムを受けるために選ばれました。政府、民間セクター、学会、研究、機関、そしてウェム会を含む約700の受益者が100を超えるトレーニングセッション及びその他の種類の技術サポートを通じて支援を受けています。次のお便りは、北スラワシのタラウトから来ました。北スラワシのタラウト小徳が初めて、アバカバナナ繊維、ムサテクスティリスを日本に輸出して、日本のお金を稼ぐための原料として使用しました。マナード農業圏駅省庁のドニモクシダヤンサラギは、輸出されたバナナ繊維の量は6トンで、経済的な価値は1億9400万ルピアであると述べました。バナナ繊維は検疫プロセスを経ており、輸出要件として植物検疫 液晶名称 PC を習得しました。最後のお便りは東ジャワのタンガレから来ました。東ジャワのタンガレ市の政府はスムルプ村にあるコロナウイルスの領域地帯にカンポンタンゴスメルを発足させました。タンガレの首相であるモハマッド・ラリフィンはこの村が公衆の参加を促し清潔なライフスタイルを維持し健康に関するプロトコルを守りながら健康をケアしたいと願っています。一方、タランガリ地域警察の責任者であるドニス・ビリン氏は、スムルプ村はコロナウイルス事件からまだ無菌であるため、回復力のある村の例の一つであると述べました。警官は警告しました。この村の本質は、それがコロナウイルスのパンデミックの対処においていかに効果的であったかと。これで、インドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は7月25日の出来事から始まります。1578年7月25日、最初の試験管の赤ちゃん、ロイス・ブルーンが誕生しました。ロベット・エドワーズとパトリック・ステップ2によって開始された IVF プログラムは、ロイス・ブルーンという名前の女の赤ちゃんの誕生で成功しました。ルイス・ブラウンは1578年7月25日、イギリスのマンチェスターにあるオールハム・ディストリクト・ジェネラル・ホスピタルで、レスリーとピーターの両親に生まれました。ルイス・ブラウンは深夜 2.27kg の帝王切開によって生まれました。最初は IVF プロセスに関連する多くの長所と短所がありましたが、最初の IVF が成功した後、不妊症の問題を抱えた多くのカップルが IVF プログラムに従いました。インドネシアでは、ヌグロホ・カリアントという名前の最初の試験管の赤ちゃんが、1988年5月2日に、Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta で、Sudraji Sumapraja Nihikiru医師のチームによって生まれました。次は1997年7月25日、ナガヤナンはダリートの最初のインドの大統領に選出されました。ナガヤナンはネーロ政権時代にインドでキャリアを始めました。彼は日本、イギリス、タイ、トルコ、中国、アメリカの大使を務め、ネーロから国の最高の外交官と呼ばれていました。彼はインディラ・ガンディの要請で政治に参入し、ロクサバの3つの連続した選挙で勝利し、元首相のラジフ・ガンディの政府の下で統一内閣の大臣を務めました。1992年に第9副大統領に選出されたナガヤナンは、1997年7月25日に大統領に就任しました。最後は2000年7月25日、超音速コンコード飛行機がゴネスで墜落しました。2000年7月25日に発生した唯一のコンコード超音速機の致命的な事件です。当時、パリのシャール・デ・グール空港から離陸し、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港に向かったコンコードの超音速旅客機が滑走路に残されていたコンチネンタル空港 DC-10 航空機のチタン片に墜落しました。チタンの破片は飛行機のタイヤを貫通し、タイヤを爆発させました。タイヤの破片が燃料タンクに当たり、火星が発生しました。火が飛行機の左翼に広がると、エンジンがシーシーに飛行機が墜落しました。飛行機はゴネスファールズのホテルに墜落しました。事故により109人の乗客と4人のホテル従業員が死亡しました。これで歴史は終わります。Voice of Indonesia。
betapa bersama kulihat kini engkau telah berubah. Kau kan selalu di hatiku, dalam doaku harapanmu. Saatnya kita hidup yang baru, kau kan selalu di hatiku. Dalam doaku harapanmu, saatnya kita hidup
Voice of Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとイギリスは今年の共同貿易レビューを完了することに同意するというニュースをお伝えします。インドネシアとイギリスは特に貿易と投資の分野における両国間の経済関係を改善するために今年12月に直ちに共同貿易レビュー、すなわち GTR を完了することに合意しました。この合意については2020年7月20日から21日に開催された第2回 GTR 会議で議論されました。以前最初の GTR 会議は2019年12月9日にイギリスのロンドンで開催されました。国際貿易総局局長 PPE のイマン・パンバーギョはこの会合は貿易と投資が関係を改善するという両国の強い決意の証拠であると述べました。コロナウイルスと不確実な世界経済状況により両国はより緊密な長期パートナーシップの準備をしながら課題を克服するための協力を強化するようにますます強くなっています。イマン・パンバーギュ氏は大ビューデンは両国の経済政策の最新動向、さまざまな潜在的セクターの特定、協力の可能性、両方向からの貿易と投資の機会の探求を含む集中的な議論を行ったと説明しました。両大病団は両国の起業家と最初に協議した後、両国の起業家と会談します。イマン・パンバーギョによれば、起業家の意見はこの調査の準備において非常に重要です。起業家たちは各国が採用した政策に関連する現場の状況や、貿易を拡大するために双方が探求できるビジネスチャンスを知っているからです。共同貿易レビューの準備はインドネシア政府の代表として商務省とイギリス政府の代表として国際貿易省 DIT によって調整されています。貿易省が勝利する中央統計局 BPS のデータに基づくとイギリスはインドネシアの輸出帰国の22位、インドネシアの輸入国のリストでは23位にランクされています。2019年のイギリスとのインドネシアの貿易総額は24億アメリカドーラーに達しました。インドネシアのイギリスへの輸出と輸入の価値はそれぞれ14億ドルと10億ドルでした。一方2019年のインドネシアへのイギリスの投資額は8760万ドルでした。インドネシアとイギリスは29年10月16日に両国間の 行動貿易レビューを実施するための風託事項に署名しました。この風託事項への署名は AU 離脱後にイギリスが実施したものであり、これによりこれまで確立されてきたインドネシアとの関係を継続し、さらに改善することができました。これでインドネシア港終わります。 Voice of Indonesia。
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh? Biarkan kau sendiri sampai kau cari aku.Aku baiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita?Masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop.Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh? Biarkan kau sendiri sampai kau cari aku. Akubaiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita? Aku bertahan karena aku ingin bertahan. Ada cintaBeri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop, 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 stop.Stop.
jika hanya garitkan luka.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はマドゥラ島からの料理、ナシサルパンをご紹介します。サルパンは実際にはバンカランの中央政府から約 10km 離れたアロスバヤ地区のサビアン村にある集落の名前です。名前が示すようにナシサルパンは確かに代々受け継がれているサルパン村に由来しています。サルパン村の道端で売られていることからナシサルパンと呼んでいる人もいます。ナシサルパンはおかずが豊かな一品です。各パッケージにはヌードル、ハマグリフライ、チリソース入り、エビチップス、ピーナッツチップスなどが入っています。これらのサイドディッシュの味はそれぞれ異なります。例えば巻き貝のチリソースはかなり辛いに感じられますが、わずかに甘い味もあります。エビは新鮮なのでピーナッツのもろい味もします。たった一振りのご飯と比べるとご飯よりおかずが多いです。ご飯は拳ぐらいの大きさですが、お腹がいっぱいになることは間違いありません。ナシサルパンは午前5時30分から午前7時30分まで販売されており、通常1日あたり30パックしかありません。ナシサルパンの価格は1食分あたり1万2000ルピアから1万8000ルピアの範囲です。ナシサルパンの特徴はバナナの葉で包まれています。販売方法もシンプルで、道端に小さなシャンティと小さなテントまたは傘がついているだけです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Oh yeah. Oh oh oh. Oh oh. Sekian lama kita jalani bersama, begitu banyak cerita tawa bahagia. Semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. yang lama kita jalani bersama. Begitu banyak cerita tawa bahagia, semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati. Lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati, hanya sakiti hati, hanya sakiti hati.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はインドネシアの学生は COVID-19 に直面している便利な医療サービスを提供することについてお伝えします。インドネシアの学生たちは世界の国際大会で成績を上げることがよくあります。そのうちの一人はMIT COVID-19 コンテストに参加したアドリアナ・フィオラ・ミランダです。アミゴというチームに参加したこのインドネシア大学学部の3年生学生はトラック B COVID-19 の世界でケアを提供する新しい方法のカテゴリーで MIT COVID-19 チャレンジラテンアメリカ VS COVID-19 という国際大会で優勝しました。この大会を通じてアドリアナと彼女のチームは WhatsApp またはメールベースの遠隔医療システムを備えたヘルスサービスを形でソリューションを提供し、インターネットにアクセスできない人々に慢性状態の静寂な集団に適切なヘルスサービスを提供します。米国のマサチューセッツ工科大学が主催するこのコンテストは2020年6月19日から21日までにオンラインで開催されました。ユニークなのはアドリアナがアミゴチームのインドネシアからの唯一の学生であり、そのメンバーは様々な国、つまりチリ、ブラジル、アルゼンチン、スリランカ、 および米国から来ていることです。チームのメンバーは医師、公衆衛生の専門家からバイオテクノロジーの専門家まで様々な部門的バックグラウンドを持っています。このチームのアドリアナだけがまだ医学生です。今後症状に応じて患者さんのニーズを調理できるように開発しています。現在アミゴチームはチリの病院とパイロット試験を実施するために協力している最中です。だいたいトラック B でアドリアナと彼女の友人たちが直面する課題は COVID-19 に患者の安全を確保することができる医療方法を見つけることです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲ヘルヌガンクをご紹介します。この曲はブディマン・ベージェによって作曲されました。この曲は彼の人生を熟考している人を描かれて、人生はいつも同じことではないことについてです。幸せと悲しみがあります。すべてが勇気に直面しなければなりません。この歌の歌詞を通じて問題に直面した時は常に神様に助けを求め、喜びや幸せが得られたら感謝するように進められています。それでは皆さん、最後はウィウィック・スンボゴが歌ったルヌガンクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia。Seluruh kalbu
betapa riang-riang jiwaku di sampingmu. Hanya engkau tujuanku satu. Di kau manis embun sakti dini hari. Dengarkanlah hatiku menyanyi.
Voice of Indonesia.
Pada pandangan yang pertama, siapa ku bertanya, gerangan apa sebabnya. Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertanya, semuanya dia membisu. Hanya jantung berdebar selalu, tiada irama yang menentu. Nafas pun menyesal di dada, lenyap segala rencana. Pada pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voi_indonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。